真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。168話を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームはるさんからいただきました。バタヤンさん、こんばんは。こんばんは。毎週配信を楽しみにしています。先日大学の卒業式があり、無事に卒業することができました。コロナ禍の影響で入学式ができなかった自分としては、対面で大学生最後にお世話になった教授から卒業おめでとうと言葉とともに卒業証書をいただけて、とても嬉しかったです。そうでしたか。そっか、入学式がなかった代なんですね。ご卒業おめでとうございます。さて、4月から私は晴れて小学校の先生になります。僕の理想の教師像は、一人一人の性格や個性に合わせて子どもたちと同じ目線で一緒に考えたり、同じ幅で歩いたり走ったりして、楽しいことはいっぱいあるよ、楽しもうよと言える教師になろうと思っていました。しかし、バタヤンさんの配信を聞くようになって、海をあげる怪物アーモンド、黄色い家、52Hz のクジラたち、光のところにいてね、などたくさんの本に出会って、子どもたちが置かれている状況や環境でその楽しむことができなかったり、そもそもどのように楽しめばいいのかわからなかったりする子どもがいることに気づきました。またさせてあげたくても、今日と明日を生きることで精一杯なお母さんがいることにも気づき、彼らに対して何もできないであろう自分の無力さや知識量の乏しさに落ち込んで、どのような言葉を選びかけてあげればいいかわからなくなって、自分の言葉が封印されたように出てこなくなってきてしまっています。そうでしたか。そうですね、確かに言われてみると、そのラインナップを見るに、苦しい状況の過程をの小説をご紹介したことが多かったかもしれないですね。そしてたくさん読んでくださってありがとうございます。そのため、今は彼らのような子どもたちにそっと手を差し伸べて、隣で一緒に彼らが進みたいという思う道を考えたり探したりして、背中を押してあげつつ、不安になったら先生のところに戻ってきてもいいんだよと子どもたちが思えるような先生になりたいと思っています。また自分と一緒にいることで、子どもたちがついスキップしたくなってしまう気分になったり、笑ってしまうような月の明かりと太陽の明るさの両方が持てる先生になりたいです。外の世界は暖かいところがいっぱいあるよ、確かな足取りで日向の道を歩きながら空の青さに気づけるような明るくなってしまう本があれば教えてください、といただきました。ありがとうございます。4月1日からもう小学校の先生として働かれているんでしょうかね。実際に生徒さんたちが入ってきた新学期が始まるのは来週からのところが多いですかね。希望に満ちたお便りをいただき、胸が熱くなりました。さて、そんな春さんへ、今夜の勝手に貸し出しカードは、幅義孝さんの差し出し方の教室という本にしました。はるさんだけではなく、リスナーの方の中には、この4月から新社会人、あるいは新しいお仕事に就くという方もいらっしゃるのかなと思ってます。そんな方にもぜひ読んでもらいたいなと思って、この本を選びました。では、どんな本か、そしてこの本を通じて新社会人の方へ私が差し出したいなと思ったことを解説していきたいと思います。この本の著者、幅義孝さんは、選書家、ブックディレクターとして有限会社バッハという会社をやってらっしゃって、本好きのリスナーの皆さんはご存知の方も多いかもしれませんね。ブックディレクターってどういうお仕事かと言いますと、図書館とか病院とかホテル、カフェなんかに本をセレクトして、こうライブラリーを作るお仕事なんですね。羨ましいですね、素敵なお仕事。 地方に旅行に行ってリノベーションされた公共図書館とかホテルとかアートスポットなんかで、おお、この本のセレクトはと思うとバッハさんが入っていて、あ、やっぱりと思うことがありますね。この並べ方は誰かディレクターが入ってるんだろうなって意識するようになったのは、そもそもバッハさんの力が大きいというか、選書というお仕事自体は昔からあったんだと思うんですけど、こう空間のコンセプトを伝えるのにブックディレクションっていうお仕事が、まあ、ブランディングとして重要だっていう文脈を作った功績はすごいなと思ってます。でもなんというか、こうただかっこいい洒落てるだろうっていう感じでもないんですよね。幅さんのセレクトは何か温かみがあると言いますか、単に洒落た本を並べてるっていう感じじゃなくて、そこに意味のある本を置いているという感じがします。本の並べって時には威圧感を与えますよね。こうオラオラ洒落てるだろうとか高尚だぞとかみたいなね、特にこう大きい写真の多い書籍なんかは、まあ、ビジュアルで威嚇するみたいなところもありますし、そうなんていうかマウントを取るみたいなとこがありますね、本棚って。そういう感じじゃないのが素敵だなと思っていたんですが、もちろん本が厳選されていてこう心地よい分類で並んでいるっていうことによって空間が格上げされる感じ、カフェとかラウンジとかのこう知的レベルがぐっと上がる意味はすごくあると思うんですけど、空間をディレクションするってこう空間を支配するとか制するっていうことじゃないんだっていうのはバッハさんの精神にあるのかなって思ってたんですけど、その秘密が今回紹介する本のタイトルにある差し出し方、こう差し出すっていう独特の言い回し、言葉にすごく表れてるなって思いました。そうか、幅さんは差し出すっていう発想だったんだなとすごく合点がいったんですよね。差し出すという日本語は教えるとかおすすめするとか指南するとかっていう言葉よりこうずっと下から献上するようなイメージがありますよね。私の中の差し出すっていう言葉のイメージはですね、アンパンマンが自分の頭をちぎって出すっていう感じでしょうか。自分の一部をちぎってどうぞって言って受け取るか受け取らないか受ける側に委ねられているような感じもするかな。今いらないっていう権利も受け取る側にあるみたいなとこがいいなと思います。あ、それでこの差し出し方の教科書はどんな本かと言いますと、そんな差し出し手である幅さんがいろんな差し出し手のプロの方に話を聞いている対談集なんですね。博物館の展示デザイナーとか上野動物園の元園長さんとかワインバーのバーテンさんだったり心療内科の先生、保育園の園長さんとかいろんな方々が出てきます。心療内科とか保育園とかにはこの幅さんがライブラリを作るお仕事を手掛けていることもあって、どんな本をどういう意図で選んだかっていう話が出てくるんですよ。それはそれで非常に興味深かったですし、あと子どもたちにどういう本を選ぶかっていう話も出てくるので、はるさんにぜひいいかなと思ってこの本を選びました。でも私がこの本の中に収められている対談の中で一番心に惹かれたのはですね、実は最初の東京国立博物館の企画展示デザイナーの方のお話で、阿修羅像をどう見せるかっていう話が出てくるんですけど、銅像とか仏像とかって美術品として展示されるのとお寺の中とかにあってこう信仰の対象として見られるのでは意味が違うと言いますか、だお寺から持ってこられてポンと単体で空間に博物館の空間に置かれちゃうと文脈から切り離されちゃうっていうか神々しさが失われるわけですよね。お寺で見るより博物館で見ると大体良くないってこの本の中に書かれてましたけど、私もそう阿修羅像を見たことがあって、弟がすごく好きだったんですけど、そう初めて見た時はうわちっさって思った記憶がありますね。神々しさが感じられたかどうかちょっと覚えてないですが、 じゃあその博物館に置いた時にお寺と同じような神々しさを出すためにライティングとかスポット照明とかでこうドラマチックにショーアップ演出したらいいかっていうと、それもまた違うのではないかというのがここに出てくる展示デザイナーの木下さんという方の指摘なんですよ。それですごくハッとした言葉があったので、それをちょっと紹介したいと思います。それは要するに僕の表現として僕のエゴが出ちゃいけないっていうギリギリのところを問われます。そこの踏みとどまり方が大切と木下さんがおっしゃってます。エゴが出ちゃいけないギリギリのところ、踏みとどまり方っていうのがこうプロなんだなって思いました。もうありのままでポンと置かれている、こうありのままで見せますっていうんじゃなくって、写真に撮った時にどう見えるかとか、出会った瞬間こうだんだん見えてくる瞬間をどう演出するか、こう博物館という箱の中でどういうふうに動線を作るかってこととか、そういう出会い方は緻密に計算されているんですね。でも過剰にこう見ろみたいなのを押し付けないさじ加減がこのプロの踏みとどまり方のなせる技なのかなと思いました。この本の帯にあなたの思い届いていますか、その距離を超えるのは一さじのおもんぱかりとありまして、まあ、一さじどころか大さじのおもんぱかりもない押し出し方、切り取り方が今世の中にあふれているといいますか、まあ、それがキャッチーだったりするんでインパクトがあるっていう意味ではすごくたくさんの人にルフされやすかったりするんだと思うんですけど、そういったものはまあ瞬間風速で消費されていって、本当に長く心に残るのはおもんぱかりを持って差し出されたものなんじゃないかなと思ったりしました。さて今日はこの差し出し方の教室から紙フレーズをご紹介して終わります。必ず伝わるコミュニケーションよりも伝わりにくいものが何とか届いたという関わり方の方が喜びが大きいものです。加えて後者は他者をもう一度信じてみようという心持ちをも湧き立たせますとあります。これはこの本の後書きに書かれた箇所なんですけど、この本の前書きにもですね、僕がこの本で読者の皆さんに伝わるといいなと思っていることは自分なりの伝え方を探す苦しみや喜びですとあります。そこがこうしているのかなと思ったんですけれども、お便りをいただいた春さんの先生というお仕事はこの自分なりの伝え方を探す苦しみや喜びがたくさんあるお仕事なんじゃないかなと思いまして、もちろん伝わらないこととか意図と違う感じで伝わっちゃったり、まあ、いろいろもどかしい思いもいっぱいされると思いますけれども、喜びも多そうですよね。この春から社会人、新社会人になった方は先生とかお医者さんとかバーテンさんとかホテルのホテルマンとかウェディングプランナーとか、まあ、どんなお仕事であれこう急にプロとして差し出す側にならなきゃいけないってことじゃないですか。会社勤めをするとかどこか企業からお金をもらう立場になるってことは、まあ、お客さんとか患者さんとかっていうのは新人であろうとプロとして頼ってきますし、まあ、お金を払ってるんだからとかいう気持ちもあるかもですし、でもうまく差し出せなかったり気負ったり、まあ、自分の説明のできなさに落ち込んだりすることもあるんだと思うんですけど、まあ、全然ね20年も働いてたって全然ありますけれども、まあ、自分なりの伝え方を探す喜びっていうのはこうプロとして仕事をするっていうことの喜びの一つかもしれないなってこの本を読んで思いました。もう一箇所だけちょっと最後に読ませてもらいます。一方で自分の内に眠るらしさや好きに対してそれをどう見つけ救い上げればよいかわからないという方も昨今は多いようです。 それは痛みや苦しさに対する耐性をつけるあまり、喜びや楽しさについても鈍感になっている状態なのかもしれませんとあります。そう、喜びや楽しさについて鈍感になっている状態っていうのは、まあ、子どもたちもそうかもですけれども、大人になればなるほど、会社で働けば働くほど痛みや苦しさを、まあ、受け流す体制がどんどんついてきて、この喜びを感じづらく鈍感になっていくっていうのはちょっとあるなと思ったりしました。はるさんも生徒さん、お子さんたちのこう辛く苦しい背景に思いを寄せる一方で、その瞬間その瞬間に楽しそうだったり嬉しそうだったりすることを見逃さない、こう一緒に楽しめたらいいんじゃないかなと思いました。こんな優しい先生に迎え入れられる生徒さんは幸せですね。ぜひお仕事頑張ってください。リクエストありがとうございました。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からの感想やリクエストをお待ちしています。インスタグラムのアカウントバタ読むからぜひメッセージをお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。